ヘブライ人への手紙2章5節より、神は私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心を止められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言っている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。ヘブライ人への手紙は一章とこれまでの箇所におきまして、主イエス・キリストのことを御子と呼んできました。神の御子という意味でして、主イエスの神としてのご性質に着目してきました。今日の箇所、特に9節をご覧ください。天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスがとあります。ヘブライ人への手紙でイエスという呼び名が登場するのはここが初めてです。これまではすべて御子という言葉で指し示していました。著者はイエスという呼び名を今日の箇所まで意図的に取っておきました。そして今日の箇所から神としてのご性質だけでなく、人間としての主イエス・キリストのご性質とその歩み、そのことを述べようとしています。五節。神は私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。世界というのは人が住む社会ということであります。私たちが語ってきた来るべき世界、直訳しますと語りつつ来たりつつある世界です。到来しつつある救いと同じ意味です。そこに多くの人が預かろうとしています。週末に完成する救いの世界の到来を著者は確信しています。で、今日の箇所の論旨でありますけれども、このように今来たりつつある世界を天使に委ねることはなかった。主イエス・キリストにその世界を与えられたであります。ただ今日丁寧にこれから見ていくのでありますけれども、8節の後半をご覧ください。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。御子に与えられているはずだが、その栄光の姿を見ていないと嘆いています。このような現実の中で、来たりつつある世界の祝福とは何か、一体誰がそれを本当の意味で受け継ぐのか、そのような問いを立てながら、 その手がかりとして詩編の言葉を引用しています。6節から8節に記されていますのは詩編8編です。もう一度読みいたしましょう。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心を止められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。7節に天使たちという言葉があります。これは詩編8編の引用でありますけれども、家に帰ってご確認していただきますならば、翻訳聖書はすべて神という言葉になっています。天使ではありません。言語は神を表す複数形のエロヒームという言葉です。尊厳を表す複数形と理解して通常神と訳されます。ですが複数形としてきっちり訳そうとしますと、神々と訳す場合もありますし、天使たちという訳語が与えられることが多くあります。またラビたちはそのようにこの箇所を読んできました。そしてこの天使たちという読み方はギリシャ語の詩編の読み方です。ヘブライ人への手紙は旧約聖書の引用は多いのですけれども、すべてギリシャ語に翻訳されたものからであります。さてこの8節8編でありますけれども、人間とは何者なのか、人の子とは何者なのか、こう問うています。詩編8編におきまして、人間も人の子も同じ意味です。言葉を言い換えているにすぎません。そしてこの後ギリシャ語訳聖書では天使たちとの比較へと進んでいきます。人間とは何者なのか、これは問いというより簡単文です。神よ、あなたが心に留めてくださる人間とは一体何者なのか、なんと素晴らしい感謝なことだろうか。神よ、あなたが顧みてくださる人間とは何者なのか、どうしてあなたは顧みてくださるのだろうか。何者でもないにもかかわらず、このような意味であります。心に留めるというのは、忘れることなくいつも覚えていてくださるということです。顧みるという言葉は、元気と声をかけて尋ねてくれるような、そういう意味です。心にかかっている心配が行動となって現れる、それが顧みるであります。人間は神様にこれほどまでに心を止めていただき、顧みていただいている、なんという光栄だろうかとまず語ります。しかし7節、しかしそのような神に愛されている人間ですけれども、天使たちよりもわずかの間低いものとされた。一章から天使との比較が繰り返しなされていました。人間と天使を比較するときに、わずかの間ではありますけれども、わずかの仕方というふうに呼んでもいいです。見比べてみると、天使が上で人間が下に見える、低いものとされている。ただここからです。詩編8編の力強いメッセージは、わずかの仕方で、あるいはわずかの間、天使たちよりも低いものとされていた人間が、 栄光と栄誉の冠を神から授けられる。そしてすべてのものをその足の下に神が置いてくださり、支配するものと変えられる。これほど人間は高められるんだ。こう大胆に詩編八編は歌っています。ヘブライ人への手紙はこれまで天使と御子イエス・キリストの比較をずっとしてきました。当時の人々がどれほど天使に心惹かれていたかということが見えてきます。そういう読者に向かって、なぜ天使などに憧れるのか、人間がどれほど素晴らしいものなのか、そのことに気づいていないのか。しばしの期間、しばしの仕方、確かに低いものとなっているのだが、天使を凌駕する栄光、栄誉、それが人間には与えられる。こう語ります。そしてこのメッセージは、一章十四節の続きとなっています。お読みいたします。天使たちは皆、奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったですか。天使は人間に使える、そういう器ではなかったのですか。人間こそが救いを受け継ぐその祝福に預かっているのではないですか。このことが詩編八編によってさらに膨らまして語られていきます。八節後半、すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ここで、手紙の著者は現実を直視します。詩編は本当にそれほど人間に与えられる栄光が大きいと語っているが、今その様子は見えていない。来たるべき救いを受け継ぐべく受け継ぐはずの主イエス・キリストを信じる私たちにおいて、栄光とか栄誉とか呼べるものはどこにも見えないではないか。聖書はそのように語っているけれども、生きるのは苦しくしんどいだけではないか。イエス・キリストを信じていても何も変わらないではないか。見えないではないか。読者が直面しています現実を著者は彼らに代わって語り直します。迫害下の教会の状況を反映しているのだと思います。また、だから本当に地上の歩みにおいて生きることが苦しい、恥辱がいっぱいある、そういう状況だからこそ読者は天使を憧れたのです。汚れもない、罪もない、低められることもない、まばゆいように輝いている。天使はいいな、私たちは惨めだな。生きる厳しさが天使を憧れさせる、そのようなことになっていっていたのであります。そしてこのヘブライ人への手紙の著者は論理をある意味飛躍させます。現実を見つめつつ、詩編八編の本当の意味はこうだと語り直します。人間のことを語っている、それは確かです。しかしこの著者は、この詩編八編は 実は主イエス・キリストのことを語っているのだと読み替え、言い換えます。ここで9節をお読みいたします。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされた、鍵括弧詩編8編の引用だということです。低いものとされた人間、これが詩編8編の原文の意味ですけれども、あえてここに人となられたイエスがという言葉を持ってきます。人となられたイエスがわずかの間天使たちよりも低いものとされていたのであるが、さらにそのイエスが死の苦しみを体験された、もっともっと低くなられたが、その低さゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのですと続きます。8節から9節で大いなる飛躍がなされていきます。またもう8節は人間のことを語りつつ、イエス・キリストのことが読めるようにもうすでに言い換えは始まっていました。8節で様子を見ていませんと語ります。9節で栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ていますと語ります。見ていない、見ている対比で語られています。8節の見てるというのは、まあ、一般的に見えている程度の見るです。9節は言語が変わっていまして、見るというのは凝視して見る、目を凝らして見る、そういう意味です。2章の1節から4節においても、ただ聞くのではなく耳を凝らして聞く、そういうメッセージが語られていました。ここにおいては目を本当にしっかり見開いて見る、そういうメッセージへと進んでいきます。著者はしっかり見ると、イエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのが見える、断言します。この栄光と栄誉の冠を授けられた、そして作者が見ていると語っているのは、主イエスキリストが十字架で死なれ、三日目によみがえり、昇天され、神の右の座に着かれたということです。一章で繰り返し語られてきたメッセージです。今イエス・キリストはどうしておられるのか、十字架で死なれたイエス・キリストはどうしておられるのか、みんな知っています。復活された、天に昇られた。教会に来ている人であるならば、すべての人が告白します。神の右の座についておられる。私たちはそれを見ているではないか、それがキリスト者ではないか。しばしの間低さを体験されたキリストが高められて栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ているではないか、大胆に語り込んでいきます。そしてこの9節の言葉でありますけれども、死の苦しみとあります。死というだけではなく、そこに苦しみがつきます。単なる死ぬことの苦しみではありません。すべての罪人のために身代わりとなり、神から裁きを受ける、そのような意味での死の苦しみです。また9節最後のすべての人のために死んでくださったのです、もうさらっと訳されていますが、直訳しますと死を味わってくださったです。死の苦しみを味わい尽くしてくださいました。そして作者は知っています。
神の御子が人となられこの世に来られ、これほどまでも低いものとされ、死の苦しみを体験された。何のためだったか。すべての人を救うためであった。このことを作者は確信しています。で、今日のこの9節のメッセージは、これからずっとヘブラ人への手紙の根本をなすメッセージとして形を変えて語り直されていきます。人間、主イエスはこれほどまでも低められたので、今天で神の右の座につき、栄光と栄誉の冠を授けられています。主イエスキリストが神の右の座につかれたという出来事は、神の御子であった、神のご性質を持っていたから、それが理由ではありません。それも一つの理由でありますけれども、それに勝る理由は、そのお方が人となってきてくださり、これほどまでも低められた、苦しまれた、それゆえに高められた。これがキリストの栄光である。大胆にその栄光を見つめようと語ります。またここでヘブライ人の信徒が心に抱いています天使との対比も暗黙的に語られています。天使は特別な被造物でありまして、人間と比べると地上の状態においては上のように見えます。天使の方が立派です。力もあります。きらびやかです。きれいです。天も飛べるかもしれません。しかし天使は低められることがない、人として苦しむことがない。人間を支えてはくれますけれども、御子イエス・キリストが体験されたような苦しみ、痛み、嘆き、そこまで天使は担うことはできません。輝きの中にとどまっている天使が逆立ちしても手が届かないほどの栄光と栄誉を今御子イエス・キリストは受けておられる。苦しまれたからだ。このようにして詩編八編は成就する。これが著者の詩編八編の解説です。そしてこの詩編八編は人間のことを語っているのでありますが、著者はそれをイエス・キリストのこととして読み替えました。しかしこれは強引な読み込みではありません。人間の栄光と栄誉の冠がどのようにして回復するのか、授けられるのか、イエス・キリストを信じて、キリストが苦しみを通して獲得された栄光と栄誉の冠を、頑張って生きてきましたね、生きてるとき苦しいこともありましたね、でも私に従ってきましたねと、イエス・キリストから一人一人の頭にキリストが獲得された冠を乗せていただけるのです。そのようにして創造において神が人間に与えようとしておられた栄誉と栄光、また詩編八編が仰ぎ見ていた栄誉と栄光が、キリストを介して本当に人間に届けられる。これが著者が語りたいことであります。私たちの信仰生活は問題だらけです。御心から離れ、罪のゆえにさまざまな仕方で低められる、そういう体験を積まざるを得ません。人間関係においてもしかりです。なんでこのようなことを体験するのかということが人生にあふれています。イエス・キリストを信じるがゆえの迫害、恥ずかしめもあります。そしてすべての人は最終的に死 に至るまで低められます。その過程は誰にとりましても非常に厳しいものです。低められていくとしか言えないような心のうずきを伴いながら私たちは死へと進んでいきます。しかし著者は大胆に語るのです。人間には栄光と栄誉の冠がある。低められていく中で、低い姿の中で、この先に栄誉と栄光の冠がある。それを見つめよう。きれい事ではないかというかもしれません。しかしあなたはイエス・キリストを信じている。キリストを信じているのなら見ているはずだろう。神の右に座しておられるのを。そのようにキリストにおいて見ているその栄光の輝きがあなたの人生の最後にも待っている。それを苦しみの中で見つめようと著者は語りかけているのです。人間主イエス・キリストが低められたゆえに与えられた栄光を、私たちも低められていく中で受け取ります。このようにして人間の尊厳、栄光、栄誉はキリストにあって回復されていきます。祈りましょう。神よ、御言葉を感謝いたします。ヘブライ人への手紙の読者はきらびやかな天使たちばかりを憧れるような信仰生活をしていました。故にこの手紙が必要でした。私たちもしかりであります。本当に生きることは苦しみに満ちあふれている日々を過ごすことです。しかし神よ、希望を与えてください。栄光を仰ぎ見させてください。イエス・キリストを信じているからこそ見ることができる栄光を見させてください。また弱さや痛みを抱えて苦しんでおられる方々の中に、主の栄光を見て尊び支えるものと私たちをならしてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。